鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。16回目の鳩組ホームルームでございます。このポッドキャストはですね、私と妙優さんが、まあのんびりだらだらカフェで喋ってる感じを横で聞いていただいて、あ、こんな人たちもこんなこと考えてるのねとか、そんな感じでゆるゆるお楽しみいただければというポッドキャストでございます。
うん、
なんかあれですよね、うん、最近お出かけしたっていう話をさっきしてましたけど、
うん、京都に行ってきたんですよ、ね。うん、それはね、あの観光ではないんだけど、うん、あのお仕事いただいてね、で京都に行ったんですが、うん、まあ、あちこちに行かせていただいたら、あの時間のある限り歩き回って、神社仏閣を巡るというのが、うんうん、まあ、私の使命
使命なんですか？それは使命なの？
使命なんですよ。でね、あの今回も割とあのゆっくり時間があったので、あのちょうどね雪が降ってました。
うん、
まあ京都寒いね、うんうん、まあ、その中をね、なんと徒歩で2万歩2万歩ですよ。
別にそれ誰にやれって言われたわけでもないよ。自分で歩き、歩こうと。
使命ですからね。
使命。急に目の色変わりましたけど。そうなんですね。
そう。2万歩をね、はい、歩いてね、うん、6箇所の、6箇所を回って、
うんうんうんうん、
はい。もう、仏様という仏様、仏像をね、拝んでまいりました。
ね、言ったら日本で一番仏像が多い県なんじゃないですか、多分。そうですよね。
そうなんですよ。でね、その雪の舞う中ね、はい、寒い中でしたけど、たくさんの方々がやっぱりね、いらしてましたわ、
うんうん。
冬の京都っていうのは、それはそれでロマンチックですからね。
うん、
でね、まあ、その感想です。
うん、ね、そうです。
その感想です。まあ、6か所を巡り、2万歩を記録し、
うん、
ね、拝める仏像様たちはもう片っ端から拝見してと、
うん、
うん、仏はいない
えらいためましたね。仏はいない、
いなかったね、あそこにはね。
それってあのもちろん物としてはねそこにあるんだけど、
そう、
なんていうんですか、その中身が感じられない、
うん、
ね、
いや中身っていうとまたさ、いろいろな語弊があるんだけど、
うん、
いや、いろいろ回りましたよ、
うん、
でね、いっぱい人もいらっしゃってましたが、うん、どの仏様の前でも、うん、拝んでる人一回も見なかったもん、
うん、
要は皆さんね、ものすごく熱心に見てるのよ、
うん、
ね、覗き込むようにして、あー、そこはすごいねとか、こんな風にね、丸々の柵だもんねみたいな感じでね、見てはいるよ、熱心に。でもね、頭を垂れてね、拝む、祈るっていう人にね、一人も会わなかった。だからね、いないなと思っちゃった
の。それは日本、まあ多分海外の方もいっぱいいたでしょうね。
うん、いたいた。
でもまあ日本人も、
うん、そう、
まあ、海外の人は多分そうだし、うん、日本人もあまりそういう人はいなかった。
いなかった。
あ、
まあ大抵の場合がさ、拝観料っていうのを入り口で払うわけよ、
うんうんうん、
ね、拝観料払います、
うん、
そうするとなんかこうペロンという チケットっていうか拝観券みたいなものをもらいます、うん、でその時点で何かがポロンと一個かけるんだろうね、ポロンと、つまり美術館とかさ、そういうような時に入場料払って見るみたいな感じのイメージになっちゃう、
うん、
じゃないかと思う。それで今度片手にさ、拝観券持ちながらさ行くわけじゃない、
うん、
それでそうするとガイドの人がいるんだよね、うん、結構な割合で、で、あのご説明しましょうって、これはあの何々の作で何々時代のもので何々で何々でって、ありがたいよ、
うん、
ありがたいんだけど、聞けば聞くほどまた何かがポロンポロンポロンポロン落ちてくのよ。
ー
あー、すごい立派なね、仏様なんだな、仏像なんだなって、そうね、仏像になっちゃうのよ、
うん、
だからその仏像の先にね、本当は見えるものがあるはずなんだよね。それがさ、もしかすると先に行った親の顔だったりね、
うん、
それから先に行ったお友達の顔だったりね、それから自分自身のことを考える時の不安だったり、
うんうん、
またもしくは希望だったりね、
うん、
そういうものがその仏像という形の向こう側に見えるだと思うのよ。でもね、そのね、なんか余地がなくなっちゃう、
うん、
うん、拝観料払って、うん、なんかなんていうのかな、見学に、
うん、
見物に入る、それから説明があって何時代のものですって、そ、要は仏像に対して聞いてるわけじゃない、
うん、
その後ろにあるさ、仏法のさ、 考え方とか教えとかにまでさ、いかないのよ、
うん、
だから当然祈らないよね、
うん、
拝まないよ。
そうですね、
うん
うん、美術館だ本当に、
うん、
巨大な美術館と化してるんですね、うん、
なんかねそんな気がしちゃったの、
うん
うん、
なんかそれはあれですか、妙憂さん的には立場的にね、まあ、うん、僧侶であるという立場から見ると、うん、仏像ってそういうもんじゃないんだけどなっていう思いがちょっとあるっていうことですか、うん、
あのねここで私がね僧侶としてとか言うとね、それはもうね、まあ、そんなこと言える立場じゃないそんなこと言える立場じゃないから、うん、一人間としてね、
はい、
一人のなんていうのかな、あの物好きなおばさんとしてね、うん、言うとね言うとね違うんじゃないかなって思うのよ、
ね、
っていうのはね、うん、あの台湾によく行くんだけど、
はい、
台湾にもお寺あるんだよもちろんね、うんうんうん、その台湾のお寺ってね、あのもちろん拝観料なんか絶対取らない、うん、そしてね拝観の時間も決まってないよ、
うんうん、
要は朝開いて夜日が暮れるまでは門が開いてて、もうどなたでも誰でも入っていいし、うん、1回入ったらそこに朝から晩までいてもいいの、
うん、
だから、まあ、言うなれば居座っちゃって座っちゃってなんか日がない一日ここにいるんだろうななんて人もいっぱいいるのよ、
うん、
でそこへさどんどんどんどん人が来て、そしてみんなもうその仏がいつ作られた方か全然関係なくて、
うん、
とにかく拝んでる、
うん、
とにかくもう自分の心配事なのかもしれないし、今日どうしたらいいのかもかもしれないし、とにかく必死で拝んでるの、
うん、
でその様を見た時にね、あこの場は生きてるなと思ったのね、
うん、
でこの仏様も生きてると思ったの。みんなのそのもう混沌とした祈りを一手にこう聞いてるわけよね。それをなんていうのかな、こうじゃなきゃいけないって言ってまたちょっと偉そうだけど、ここにこそ本当の人の苦しさだったり、
うん、
まただからこその救われる道だったりがあるなって思えたんだよね、
うん、なんか、
うん、
意味がない、まあ別にいい悪いじゃないんだけど、
うん、
そうやって仏像美術品のように崇めて、
うん、
はいはいって言ってみてすごい綺麗だねって言って去るのが、
うん、
うーん、まあ意味がないんでしょうね。その本当はさっきほらちょっとアクセスポイントみたいなこと言ってたから、
そうそうそうそう、
ちょっと別の会話の時に、うん、要は大いなる、まあ、真理じゃないけど、
うん、
悩みっていうのはね、まあ、誰でも持つんだけど、うん、幸せになるにはこういう方向で考えていこうよみたいな、そういうものがクラウドにこうあるとして、
うんうんうん、
それにちょっとでもアクセスしたいから祈りましょう。そのための、まあ、目印としての仏像であるとか寺っていう場所があって、
うん、
そこの形とかものにはそんなに意味はなかったりするのかもしれない。
そう、
でそこに行って自分の中でどうなんだろうって自分で問うたりとか考えることをする行為意味があるので、
そうなのよ。
だから言ったら今って逆に現代の技術に例えると、
うん、
Wi-Fi ルーターをこう置いてですね、
うん、
これがね素晴らしいんですよ。このほらこれが何時代に作られたルーターでね、
そうそうそう、
かつてはこれでアクセスしてインターネットの情報いっぱい見てみんな役に立ってたらしいですよ。ふーん、綺麗なルーターですねみたいな、そういうこと
だ
よ
ね。
そのそれ使ってちゃんと何かを得て自分の中でなんかこう、うん、なんていうか内観があったり、なんか悩みをどうこうしようっていう、
そうそうそう、内観よ、
ね、
つまり仏の前で祈るんだけど、祈ってる時って意識って絶対内に向いてるはずじゃない、
うん
じゃないかと思うのね、
うん、
いろんな思いだったり、うん、悩みだったり苦しみだったり、それを見ている時間だから仏の前でひざまずいてはいるけれども、でもその仏を通してこう矢印は仏を見ているようで自分に戻ってきてる、
うんうんうんうん、
そんな面もあると思うんだけど、
はい、
こないだ行った時はさもうみんなの矢印が仏にしか行ってない、
うん、
仏の向こうにも行ってなければ、
うん、
仏から戻って自分にも来てない、
うんうんうん、
なんかそんな感じがしちゃってね、なんかいないなって思っちゃったんだよね、
うんうん、昔の人はその仏様が、
うん、
ほとんど当たり前だけど仏像ってほとんど目を閉じているか、
うんまあ、
半分目をこう薄く開けてるかみたいなほとんどじゃないですか、
うん、
でその姿を見てあ仏様がそうしてるなら自分も内側を見ようっていう風になって向き合ったけど、別に仏様に見られてるわけでもなく、
うん、
ただ一緒にその空間に行って、
うん、
自分もじゃああの方がそうなすってるんだったら自分も内側見ようみたいにして、うんまあ、自分との会話をしたりとか、なんかそういうことだったのかなともちょっとは思うんですけどね、
うん、
今美術品として特に京都なんかはほら当時のね、
うん、
まあ、 時の為政者がね、金に明かせてこう豪華にしたりとかしたから、物としての派手さの方が際立っちゃってるって面はあるのかもしれないですけどね。
そうね。まああんまりね、あんまりほらさ、言ってもあれだけども、素晴らしいとこなんだよ。素晴らしいとこだし、仏像の一つ一つも本当に、得難い、見応えのある、いいものなんだけど、でもなんか一末のこう、なんつうかな、なんていうかな、寂しさっていうかな、なんか、なんか、なんて、なんかね、ほんと、そんな感じだった。で、に対して、台湾の、お寺ってのは生きてんなって、だからさ、なんて言うんだろう、祈るためにある場なんだよね。見るところじゃなくてね。そして、お寺側も、一切拒絶してない。例えば、日本、のお寺ってさ、ここで瞑想してはいけませんとかさ、ここで座らないでくださいとかっていうのも時々書いてあったりするんだよね。だから、そうすると、まあ、本当はそこで座って、ちょっと心を落ち着けたいなって思う人がいたとしてもできないわけじゃない。で、それはなんでかっていうと、次々に観光客だったり、参拝客が来て、迷惑だから、そんなとこに座られたら。でも、それをこう、フルオープンでさせてくれてる。座りたい人は、一日中座ってていいよ、みたいなね。なんかそういうのの懐の広さというか、感じるんだよね、台湾はね。
だそもそもね、そのブッダが、やめてよ、自分の像なんか作んないでよ、気持ち悪いみたいなことを言ってたわけでしょ。自分の像を作って、ね、それをちゃんと安置するための建物を建ててとか、いや、やめろよ、そういうの、みたいな。僕はそういうのもいいから、人にただ一人でも多くの人を教えたいだけで、教団作るとか、像を作ってどうこうとかやめてよみたいな、じゃなかったでしたっけ。
まあね、そもそも論、一番最初教えたくもなかったしね。で、もともとその何かを信じれば、うまいこといくっていうことはないよって、世の中の真理っていうか、まあ、ダルマを、きちんと法を信じなさいと。ね、そうすると、できるようになる。しかも信じるのは闇雲にじゃなくて試してみて、自分でやってみて、そして、あ、なるほどなって、納得していかないとダメだよっていうような、おっしゃりようだと思うんだよね。だから、もともとその、仏像に手を合わせて、拝めば、なんとかなるっていうんではなかったんじゃないかなっていうのは、私の浅い理解だけど。でも、それですらない。今は、もう、もはや、拝みすらしない。
形もない。
そう。っていう感じがね、してもうた。
いや、まあ事実としてね、そういうふうにもうなっちゃってる。言ったら、まあ悪気は誰もないんでしょうけど、観光地になっちゃっていてしまっている以上は、そうはならんですよね。
まあね、まあでもこれもね、でもまあこれもね、京都に住んでるわけでもなくね、ただ、そうやって日にちが空いたからといって歩き回った私の、もうしがない感想でございます。だから、もっと毎日毎日、言ってれば、いや、そんなことはないと。ね、ちゃんと拝んでる人もいるし、ちゃんと祈りというもの、そしてその先に見える世界、その先にあるダルマ、真理っていうものがね、ちゃんと感じられるんだと。ね、感じられなくてそんなことを言うとる、お前があかんということかもしれませんからね。だから、だから一感想として、聞いていただければいいんだけどね。
そういえば、ダルマって、その真理っていう。
ダルマって言うと、あんた、ダルマさんみたいな、ダルマ。
ダルマね。ダルマって言ったら、ダルマさんになっちゃうけど、そうそうそう、ダルマっていうのは、また向こうの言葉で、
真理。法っていう意味ですね。
仏法僧の
法。
法。法っていうのは、さらに噛み砕いて言うと、世の中の。
まあ、世の中の真理、仕組みというか、ありようというか、だと私は理解してるけど。
なるほど。まあ、法則って言葉も法ってつきますもんね。
確かにね。
こうなるとこうなるよっていう。そうかそうか。ダルマね。
ダルマね。
やっぱそういう、ダルマさんのダルマはそこから来てるっていうことですかね。ダルマ。
そうなのかな。ダルマ。いや、わからないな。ちょっとそこまでお勉強足りなくて申し訳ない。
でもまあ、ダルマ、いや、だから日本のね、その仏教のから由来する文化ってめちゃくちゃ豊かなんだけど、もう我々よく分かんなくなってるなって思ってて、僕多分平均的な人よりちょこっとだけ関心ある方なんだけど、それでもまあ全然知らないし、だからそういう人が多いから、それはそうなるわなって、京都に行ったらってちょっと思っちゃったんですけど、でも確かにこう、あんなわちゃわちゃ人がいるところで、心を静かに落ち着けて、こうやって、 こう祈れるか、
今祈ったけどね、
祈れるかっていうと、うん、
確かにね、
まあ、なかなか難しいところもあるんだろうなとは。
だからまあそう別の言い方すれば、あの仏像じゃなくてもいいわけよね、
うん
うん、別に何もなくてもいいわけよ、うんうん、ただあの祈るっていうこの宇宙全体をさ、あの回している仕組みのようなもの、
うん
うん、私たち人間ごときではどうにもならない流れのようなものに思いを馳せて、うんうん、その中の一点であるんだなっていうことを考えるような時間が持てれば、別にそれは仏像の前だろうが、
うん、
あのちゃぶ台の前だろうが、いいってことよね。
そうですよ。
いいってことよね。
そうですよ。だからまあ物としてね、あ、そういえばね、宇宙とつながるっていうこと大事だよなって思い出させるために、
そうそうそう、
仏像とか何やかやがあってもいいんだけど、結局なくたってね一緒だから、
うん、
逆にそれを過剰にねありがたがってっていうのも違うなと思うし、
確かにね。
なんかこう、いや、さっきの宇宙の中の、うん、大きな宇宙の中のもうほんと一粒なんだっていう感覚って、うん、2回ぐらい前に喋った、
うん、
その自分が本当にピンチに陥った時に、
うん、
どうやって僕はあの一冊の本にしましょう、イメージしましょうって言いましたけど、もっと言えばもう宇宙全体からしたらもう砂粒の砂粒の砂粒がどうしたこうしたっていう話じゃないですか。
そうだよね。
そう思うと、
本当そうだよ。
まあいっかってなれるのって、
確かに。
これは放棄ではなくて、
ね、
こう定感なわけですよ、ある種の。
そうね。
そう、
あのきちんとした諦めよね。
そう。
うんうん、
だからまあもちろんね、現実問題ね、具体的なアクションをしたりはするんだけども、
うん、
でも一方でこう宇宙レベルまで引いて俯瞰で見たときに。
うん、
あ、まあそういうこともあるよねって思うのも立派なその危機回避の方法なんではないかと思っていて、
確かに。
でそのために寺に行ってね、
うん、
祈って、
うん、
仏様に思い馳せたり曼荼羅を眺めたりして、
うん、
あ、宇宙の中の本当に僕は今ごくごく狭い穴にカポッて今はまり込んでるだけなんです、
うん、
って思えたら、
そうね、
それはそれでいいんじゃないかな。
そうよ。でもで、だからその時に別に寺に行かなくてもいいし曼荼羅書かなくてもいいのよ、
うんうん、自分の中に、
そう、自分の今いる自分の部屋で納豆ご飯食べてるだけでも
いいですよ、ね、
いけるのよ、そこに
納豆ご飯ね安上がりですね、
はい、大好き。
いや、だから僕、うん、タイに行った時に、
うん、
タイのバンコク行った時に、タイの仏教ってまだ全然日本と違うのが面白いなと思って、
うんうん、そうね、うんうん、違うね。
いや、ネシャカですよ、ネシャカ、
ネシャカ
噂の、
うん、
あの横にゴローンとなってる釈迦、うん、お釈迦様を見た時に、
うん、ご覧になった。
日本では絶対ありえないわけですよ、あんな巨大なスケールのネシャカ、
うん、
端っこから端っこまで多分何十メートルもあるような、
うんうん、
あ、こういう解釈、やっぱりだから日本人ってある種こう仏教に対してなんかある種の厳粛さを求めちゃうというか、
そうね、
こうやらなくてはいけないみたいな、罰が当たるし真面目にやんなきゃみたいな、で向こうのまあ気質もあるのかもしれないけど、仏様がこんな堂々とねこう寝っ転がってんだったら、もうちょっと気楽に考えてもいいよねって、僕があそこに生まれたら仏教ってそう思いそうだなっていう感想を抱きましたけども、はい、皆さんはいかがお考えになるでしょうか。京都に住んでる方これ聞いたらね、ちょっとあのどう思われるかわからないですけど、
申し訳ございません。
いやいや、謝る必要ないと思うんですよ。ね、現実に妙憂さんが見た景色はそうだったということであるから ね、
まあ、これからもね、あのどんどん京都に行って、うん
うん、
あのどんどんどんどん、まあ、拝見してですね、あのまた新しい感覚を得ようと思います、
う
ん、
そうですね、うん、
はい、
はい、鳩組ホームルームでは皆様からのメッセージもお待ちしておりますので、フォームからね感想、こんなこと思ったよとかね、これどうなのツッコミだったりとか、あと最近ね、僕らの中であのこんなピンチに陥った時ね、精神的にやばいとか、なんかいろんな試練が降りかかってきた時にこんな行動を私はしてちょっとこう和らげてますみたいな、そういうアイディアもねいただいておりますので、よかったらお寄せいただければと思います。ということで、鳩組ホームルーム、またお会いしましょう。ありがとうございました。
またね。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.